それではですね、今日のテーマに入りたいと思いますが、まあ、命の務めの話をしていて、そして結婚の奥義ですね、途中で入っていったわけですが、今日11回目ということです。で、一応ね、12回でですね、まとめようかなというふうに思ってまして、で今日と次回でですね、この、新エルサレムについて、まとめておきたいというふうに思います。で今までかなり結婚ということの具体的なお話をですね、してきたんです。でまあ結婚の話をしてますと面白いですね。それぞれのエピソードがいろいろと出てきましてですね。まあ今ですね、現在その結婚でもって、いろいろ苦労している方はね、何をドクター・ルークは気楽なこと言ってるんだと怒るかもしれないんですけどね。ですけど、それをね、ある意味でこう、笑えるっていうのかな。ね、こう、なんか自分のやってることが非常にある面で、面白いことだというふうに見えるようになればね、もうそこで問題解決してるんですよ。ね、そのことをね、何か指摘されて怒り出しちゃうっていうところがもうすでにですね、問題に飲み込まれてしまっている証拠なんです。ですから、いろんな問題に対してね、僕ら結婚だけじゃなくてですね、いろんな問題あるんですけど、それを笑えるようになったらもうそれで晴れるや勝利です。ですから、こう客観的にね、いろんな問題に出会うときに、その中に飲み込まれちゃうんですよ、みんなね。で、どうしようかと思ってこうね、頭から何か毛布かぶされたようになっちゃってもがくわけでしょ。で、余計にそれがまとわりついてきちゃって取れなくなってくる。そうするともう真理も何も訳がわかんなくなっちゃうんです。ね。だけど私たちは自分が置かれた状況に対してちょっと距離を置けばいいんです。ちょっと距離を置いてですね、少し自分をこう第三者の目でね、見ればいいわけ。例えばいろんな問題ね、自分の問題指摘されたりとか、いろんなことを指摘されてね、ムカーッと来ちゃうっていうことは飲み込まれている証拠です。ですから自分っていうものを客観的に見ていればね、確かにそうなんだよね、おっしゃる通り、おっしゃる通り、異論はございません、結構です。だけどそれは私たちの古い人のパターンであって、新しい人は違うんだっていうところに希望があるわけでしょ。で、その古いものを一生懸命ですね、守ろうとしてうじゃうじゃやるから、いつまでもそこから抜けきれないんですよ。だからちょっとこう自分っていうものをね、客観的に見て、そして、まあそれを冗談にできればいいんです。笑えるようになればいいんです。そうでしょ？その笑い飛ばせてるところはもう勝利ですからね。で、それは笑えないんですよ。その問題に飲み込まれてるときは。笑おうとしても顔がね、引きつってくる。とてもではないですけどね。引きつった笑いになってしまうんですね。で、そういう引きつった笑いやるとですね、やっぱしなんていうのかな、周りに緊張感が伝わりますからね。今選挙でどこでしたっけ、野田さんの出ているところに美人のエコノミストっていうのが入ってったね。で、市長さんと握手をしようと思って手出したら断られてしまって、その後ね、彼女が一生懸命その場を作ろうとして笑ってるんですけども、顔がもうピクピクピクピク非常な緊張感があの場面見てて伝わってきちゃうんですよね。はぁってこうやってね、こっちまでハラハラハラってこうなってしまう。ね。で、我々もそうなのね。なんかね、人にね、こう、ハラハラハラハラってさせるようなね、そういうのはダメ。我々は自分の問題笑い飛ばせて距離を置いたらですね、なんかね、こう、ホッとできる。ね。人に対してもちょっとこう、ホッとさせるような、間を置けるような感じを醸せばいいんですよ。というわけで、まあ、いろんなですね、結婚の問題多分あると思うんです。あると思うんです。で、前回お話しした三浦友和の話なんていうのは、あまりにも模範的すぎちゃって、ね、だけど三浦友和が信仰を告白していたなんて驚いた。 だけどあの文章はね、あれパワーがありますからね、インパクトがある。ですから僕は不思議だったんですよ。未信者の人がなんでこんな証しできるんだ。違うんだよね、やっぱし主の働きがあるんです。だからああいう証しができるんでしょ。非常にあの証しはですね、力があるんです。力がある。で、いろんな問題抱えてると思うんですが、その問題を解こうとして飲み込まれちゃうとますますこじれますね、意見すり合わせて、あなたの意見、こちらの意見を聞いて、うじゃうじゃうじゃうじゃやってごらんなさい。絶対に解決しない。解決しない。で、なんでね、夫婦の問題がこんなに多いのかって、本当にわからないんです、私は。正直言って。僕は、夫婦の問題ってわかんないんですよ。本当に。僕は幸せだな。そう、喧嘩しますよ。喧嘩する。ね。だけど、喧嘩したらしたらいいじゃないですか。その後すっと仲直りしちゃうんだから。で、それがね、なんでか知らないけどね、ずーっと尾を引いてね、ね、10年前あなたは私のことこんなん言ったでしょって、お前15年前にこう言ったぞって言ってね。で、ずーっと問題引きずってきちゃうわけでしょ。ほんと不思議ですね。その場でスカッとしちゃえばいいんだけれど、それがなぜかできないみたい。ね。で、非常にその、結婚の問題っていうのが、まあ世の中もそうですけど、教会っていうかね、キリスト教会の中ってもっとこじれるみたいですね。もっとこじれる。で、それが、その、何、主の働きのためだとか、そういうなんか、大義名分がついてきちゃうと、ますますになっちゃうんですね。で、ご主人はご主人で頑張って、奥さんは奥さんで頑張って、で、みんなでね、一生懸命顔を引きつらせてね、主のため、主のため、主のため。そんなの周りに何のインパクトにもならないじゃないですか。ね、私の知ってる人でもいますよ。奥さんは〇〇教会行って、ご主人は別の教会行ってんのね。で、それぞれ一生懸命頑張ってやってるわけ。奉仕だなんだ。もうやめた方がいいって。行かない方がいい。うちでね、礼拝した方がいいです、そういう時は。二人で、夫婦で。そうでしょ？なんでそんな風になってしまう？それはね、はっきり言います。自分の何かを達成しようとしているからです。そうでしょ？夫婦の間で問題が起き、トラブルが起きるときっていうのはね、相手の必要に全然無頓着なんです。奥さんはご主人から満たしてもらうべき、ね、いろんな必要があるんですよ。精神的な満足とかね、不安とかそういうものを受け止めてもらって、で、それに対してね、いいアドバイスなんていらないわけ。受け止めてもらえれば安心できるんでしょ。で、それをね、ご主人はね、それやらないね。で、知ってても見ないふりをする。俺は仕事で忙しいとか言ってね。あるいは気づかない人もいます。全然無頓着。鈍感な人。とね、どんなに奥さんがね、訴えてもね、鈍感でね、その相手の必要に対してね、わからないんですね。わからない。そうすると受け止めることできませんから、と内側のそういう不安とか緊張がずっと持続する。これがこじれこじれこじれ。で、いろんな現象が出てきて、また現象が出てくるとそれで振り回されて、こじれこじれこじれになってくる。ですから、夫婦の中で一番ポイントはね、例えばね、ご主人が仕事に一生懸命になっちゃうとかね、会社のね、ポストを上がることが人生とかになっちゃうと、またこれまた、夫婦が寂しくなります。あんな仕事なんていうのは手段に過ぎないでしょ？方便でしょ？我々にとってこの世の仕事だとか地位だとか、そんなものはしのぎですよ。そうでしょ？そんなのにそれが人生の全てとかやるからね、家庭全部もう犠牲にして、奥さん犠牲にしてね、で自分も気づいてみてさ、そらポストは得ますよ。だけどそのうちね、重役になったからね、いきなり取締役会で緊急動議とか言ってピーンと首飛ばされちゃう。あるいはね、定年終わるで、これからね、年金生活かとら、今度奥さんと全然しっくりいかないんですよ。もう全然うまくいかない。だから家の中にいたって居場所はないね、濡れ落ち葉とか言われちゃって、粗大ゴミとか言われちゃってね、自分の居場所がなくなっちゃうわけでしょ。子供たちからも全然もう慕われないですよ。なぜ？全然帰り見てないんだから。家庭に対して自分の何かを注いでない。だけどそういう旦那っていうのはね、俺はお前たちのためにこうやってるんだぞと思ってるわけ。 ところが奥さんから見るとそんな風にされたくないんですよ。別にね、収入なんてさ、どんな頑張ったって2000万サラリーマン取れないでしょ。まあ取れて1500万ですよ、重役クラス行ってね、なもんでしょ。もうそんなのね、いくらだって稼ぐ方法いっぱいありますよ。株だって簡単に稼げます。金ってやってさ、そんなことやったって無意味だって。お金なんてのはいくらでも回ってくるんです。回ってくる。でそれがね、人生の目的になってるから、子供に全然もう注ぎ出さない。だから子供がね、今度成長した後親父なんてってなっちゃうわけでしょ。寂しいでしょ、そういう人生ね。だからどっかが狂っちゃってるわけ。つまり何を一番に優先するかっていうのがずれてるわけです。これがためにどっかで歯車がちょこっと食い違ったのが、どんどんどんどんその食い違いが先へ行けば行くほど大きくなる。でいつの間にかね、あの人が何考えてるのか分からなくなってしまうね。そういう、夫婦関係になってしまう。そうじゃないですか、そうじゃないですか。私はよく分かんないですよ、推測で言ってる。あのね、夫婦はコリント書にありましたよね、互いに自分の体は相手のものだ、ね、そして互いに服し合いなさい、互いに従い合いなさい、ね、そして相手の必要を満たしなさいって書いてあるんです。その相手の必要を捉えて、例えばね、奥さんがね、キーッとこう来ちゃった時にですね、またうちのが必須を起こしてる。それダメです。何か満たされないものがあるからなのよ。ね。その満たされないものが何かっていうものを汲み取ってやるんです。で、そこを満たしてやる。そしたらすぐに落ち着きますから。ね。逆にこっちだとそうですよ。相手から満たしてもらいたいものがあったら、それを言えばいいんですよ。表現していけばいい。で、お互いにそのね、夫婦として満たし合うべきものを汲み取り、それに応えるという、そういう形でお互いがお互いを満たし合っていくわけでしょ。で、それがキリストと教会の関係じゃないですか。教会っていうのは私たちでしょ。だから私たちの必要に対して、キリストは、ね、キリストは鈍感なお方ですか？キリストはどういうお方ですか？キリストは私たちの必要に対して、繊細なんですよ。ね。ものすごくキリストは繊細に私たちのいろいろなレベル、体、魂、霊、ね。いろいろなレベルの必要をですね、満たしてくださるお方なんです。で、キリストがそれをね、ちゃんと満たしてくださる。で、ある方がですね、証に書いていたんですけども、最近、安息感がものすごく深くなってきた。で、今まで自分でですね、あのことこのことを管理して握りしめて見張っていなければいけなかったことが、ね、全部お任せできるようになってきた。だからものすごく生きることが楽になってね、そういう証してるの。素晴らしいんですよ。まあ、その方は、あるね、まあ、病気を経験した方なんですけども、だけど、だんだんそういう恐れからですね、解放される。そして、キリストの命を楽しむっていうことが分かってきた。そしたら、体もどんどん、健やかになっていくと。癒されちゃうんです。実際、免疫系だってね、我々喜んでればですね、免疫系がどんどん強くなりますからね。だから、がん細胞できたってね、それどんどん潰してっちゃうんですよ。で、面白い。例えばね、白血球なんかもですね、不安とか緊張、ストレスがあるとね、動きが弱くなります。これ、顕微鏡で見てるとすぐわかる。本当にその働き具合が、精神状態がですね、すぐに現れる。だから、命を楽しんでいると、ますます健やかになる。ね。で、小さな楽しみが増えた。つまり一生懸命ね、こうやってね、目先のことをね、もうこう、狭いね、視野でもって、こうね、顔引きつらしてるときはね、ちっとも楽しくないんですよ、人生の。 ね、毎日起きて、また起きて、また一日が始まって、あの旦那と喧嘩して、この女房と喧嘩して、ね、みたいなことばっかしになるとさ、目の前の楽しみってのが何にもなくなっちゃう。だけど平安が増えて、安息が増えて、生きることが嬉しくなると、些細なことが喜びになってくる。だから、ね、前回言いました、ドクター・ルークは小市民だ。言うじゃないですか。我々は小さなことを喜ぶ民なんです。些細なことをね。な、でっかいこと求めてどうすんの？聖書に書いてありますよ、詩編に。私は私の及びもつかない大いなることを求めません。私は自分の分に応じて求めます。えめん？我々が求めるのは普通のおじさんおばさんとして生きる。ね、例えば、夕方ジョギングしてるんですね。と、この昼間暑いですけども、もう秋のね、香りがもうふっとくるわけ。で、三池公園っていうところジョギングしてると大きな池が三つあるんですが、トンボが飛んでる。いっぱい飛んでるね。ああ、秋だな。それで秋を感じてさ、そこに喜びを感じるんじゃないですか。ああ、生きてるぞ。そういう些細な小さなさ、そういうところに喜びがあるわけよ。だから我々にね、喜びは尽きない。毎日の日々の生活であらゆる良きものが私たちを追いかけてくるんです。で、いろんな必要はキリストが全部もう計り与えてくれているから、時期に応じてそれが降りてくるんですよ。前に保険の話したでしょ？子供保険の話。子供保険かけとけば、子供が大学入るときに100万とかポンと来るわけよ。ね？そうやってちゃんと全部主の計画に従って降りてくる。だから任せてる。じゃあ、あとは毎日のそういう小さな喜びが、ね？楽しめるようになるわけでしょ？そうしなくてなんで大きな楽しみなんてあります？バカらしい。よしと預言者による宗教改革。アホ臭いですよ。もう一人芝居です、あんなものは。私たちはそういう何かね、アクションというか、ムーブメントをしているためではなく、生きているためです。生きることです。毎日を生きることです。そのために命をくださったわけでしょ。そして私たちはね、この神の花嫁として立て上げられつつある。キリストの花嫁として全部私たちの必要を満たし、それを顧みてくださって、ね、我々を今整えてくださっている。じゃあその究極は、ね、前から少しずつ喋ってきているんですが、新エルサレムについてですね、この2回、少し細かく、見てみたいと思うんですね。で、復習をざっとしますと、アダムとエヴァによって始まった結婚。ね、これは何と何を意味するんでしたっけ？アダムとエヴァは一つになる。この奥義は偉大である。これは何について言ってるんでしたっけ？キリストと教会です。で、教会っていうのは私たちですね。私たち。ですから私たちと教会の関係はアダムとエヴァ。アダムは第一の人。ね。で、失敗しました。キリストは最後のアダムとして死にました。そして復活の初歩、また第二の人として花嫁を得たのです。第一の人が得たエヴァはね、同じ命を持っていた。脇腹から出た命によって立て上げられたって書いてありますね。作り上げ、女に作り上げ、あれは立て上げる、ビルドアップなんです。同じように今教会もビルドアップされている。ね、同じ言葉が使われてるんです。ビルドアップ。あのね、ボディビルディングやってる。教会っていうのはキリストの体ですよね。キリストはボディビルをやってるんですよ。体を作り上げているんです。そして私たちが究極的にじゃあ完成した時には黙示録の、20章、19章、ね、20章、21章あたりを見ると、ここにですね、新エルサレムあるいは新しいエルサレムというのが、出てくるわけです。この新エルサレムっていうのは一体何なんだ？ね、よく天国へ行くっていう言い方する人がいるんですね。クリスチャンは天国へ行く。天国へ行くって言い方っていうのは、これ不正確です。よろしいでしょうか？あのね、究極的に私たちがの運命は、新しいエルサレムとして立て上げられるんです。ビルドアップされるんです。 で、この新エルサレム、新しいエルサレムっていうのは都市ですね。都市ですが、東京のようなそういう都市じゃないですよ。だってキリスト19章見てください。黙示録19章を見ますと、ここにですね7節ね、19章7節見ますと、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができた。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布、あるいは雨布ですね、生徒たちの正しい行いである。じゃあこの花嫁っていうのは何でしたっけ。21章です。ね、この20章に千年の支配っていうのが入ってるんですが、ちょっと飛ばしまして21章へ行きますと、ここに新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。で、私はまた聖なる都、新しいエルサレム、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられる。これ花嫁としてね、花嫁のように、例えじゃない、花嫁として整えられて、神の御の元から出て天から下ってくるのが見えた。はい、花嫁って何ですか。花嫁は新しいエルサレムです。じゃあ新しいエルサレムって物質的な都市、子羊が都市と結婚できます？ドクター・ルークが東京都と結婚するなんてのはナンセンスです。そうでしょ？結婚する相手っていうのは同じ命を持っている命なんです。つまり新しいエルサレムってこれ何でしょうか？これね、前田五郎っていう人ご存知ですよね。前田五郎訳聖書ってあるんです。あの中にちゃんと書いてありますよ。これ素晴らしいです。前田五郎訳ではね、新しいエルサレムとはキリストの花嫁である信徒の集まり、あるいは集合体であると書いてあるんです。教会っていうのは宗教法人でも何でもない、まさに私たちでしょ。同じように新しいエルサレムっていうのはね、花嫁としての信徒、生徒の集合体である。ですからこれ単なる東京都とかそういう意味での都という意味じゃないんです。命の有機体ね、命を持っている集合体が新しいエルサレムだから、子羊と結婚できるんでしょ。つまり新しいエルサレムというのはまさに教会がね、エペソ6章でしたっけ、5章でしたっけ、傷もしみもしその類の一切ないものとして整えられつつあると、5章でしたよね。で、5章27節、エペソ5章27節に、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためだ。これが何ですか？新しいエルサレムです。子羊の前にまさに婚姻の準備を整えて立たせられたものが新しいエルサレムです。ですから新しいエルサレムっていうのは誰のことを言ってます？私たちです。私たちです。これ間違えないでくださいね。クリスチャンもね、天国に行く、すなわち新しいエルサレムに入る。なんかそこはね、素晴らしいね、建物があって金銀宝石で飾られていて、そこに私たちはしずしず入ってくる。違う。私たちなんです。えめ？ですから天国に行くという言い方っていうのは不正確です。ね。我々は新しいエルサレムになる。あるいは立て上げられつつあるんです。で、御国に入るという言葉はありますよ。天の御国。これはこの千年期の問題なんです。ね。黙示録20章、千年期、キリストと共に治める。この間の問題が御国に入るということです。ここ御国入り損なって訓練を受けるクリスチャンもいる。御国を得るクリスチャン。御国からね、追い出されているクリスチャンもいる。訓練を受けるクリスチャンいる。これはまた後で話します。で、我々はその天国に行くという言い方、これは宗教です。宗教です。私たちが新しいエルサレムにビルドアップ される。それはエヴァがね、アダムの脇腹の骨からビルドアップされたのと同じなんです。私たちもキリストの命でもってビルドアップされる。そして一対というか一組のね、小さな結婚がエデンの園にあったわけでしょ。これが今教会として非常に拡大してきてるわけです。そして究極的に都のサイズにまで拡大していく。だから聖書の奥義っていうのは二つだと、まあいっぱいあるんですけども、特に重要なのは二つである。一つは臨在の奥義。神はどこに臨在されたいわけですか？神はどこに住まいたいの？私たちの霊です。祠のね、ああいう神社仏閣じゃないですよ。私たちが神殿です。ですから神の臨在は旧約の時代には幕屋の中のあの至聖所、立方体でしたよね。立方体約5メートル四方ですね。その立方体幕屋、そして、神殿になるとこれもうちょっと大きくなりますね。10メートルぐらいになるのかな。10メートルぐらい立方体。そしてこの新エルサレムのサイズはこれはいくらでしたっけ。1万2000スタジオで、まあこれ実際のねサイズで言うと約2000キロぐらいなんだそうですけれども、もちろんこのサイズね、高さも幅も長さも同じだ。21章16節にあります。1万2000スタジオンね、もちろんこれは象徴的な数字。1スタジオンは約185メートルって書いてありますね。ですから1万2000かける、まあ、約200倍と思ってもらえばいいわけです。だいたい2000キロぐらいになるのかな。ね。まあそういうサイズなんですけど、しかしこれは象徴的な数字です。この、立方体であるというところを理解しておいてください。よろしいでしょうか。ですから、幕屋の立方体の至聖所は、神殿の至聖所としてサイズがちょっと大きくなります。ね。サイズが2倍になると、体積は何倍になります？ 8 倍になりますよね。で、さらに、これ何倍になってます？えらいサイズになってる。ですから、神の臨在はどんどん拡大していってるわけです。都のサイズまで拡大していく。そして、もう一つは、奥義として大事なのは、結婚の奥義と、もう一つは、ごめんなさい、臨在の奥義と結婚の奥義です。で、その結婚も、一組の夫婦の結婚が拡大している。ね。というわけで、聖書を読むときに、この二つの奥義をずっと見ていけば、聖書は読めちゃうんです。読めちゃうんです、ね、全部そこに収束していく形になる。でよく言われるの、ドクター・ルークはね、メッセージの内容どこにネタ本があるのか、ね、ネタ本ないよ。それはウォッチマン・ニーからの影響を受けてますけれど、だけど例えばホセア書の話もね、あれもメッセージ用意してて与えられたメッセージであって、そのどこのどっかの神学書かな、ね、仲介書のものあるかどうか知りません。それは分かっただけなんで、でそれはなぜかというと、その奥義に全部結びつけていけばいいんです。と全部御言葉はそれで解けてくる。なぜならそれがシナリオだからね。シナリオだから。でこの新エルサレムは私たちであるということをまず理解してください。ビルドアップされた究極の姿です。ね。そしてちょっと見ていただきますと、黙示録21章を見ますと、ここにですね、新天新地という言葉があるんです。で、今の私たちがいるこの地、あるいは天は、どういう天と地でしたっけ？これは、古い天と地です。旧創造。で、その旧創造の天と地は、どこで、処分されます？21章のここのところ、ね、新しい天と地を見た。以前の天と地は過ぎ去り、もはや海もない。つまり、新しい天と地は千年期の後なんですよね。だから千年期っていうのはまだ、ある意味で我々のこの継続になってくるんです。よろしいでしょうか。そして、ここで21章になります。千年期が終わった後、ここで全部新しくされる。で、そこには何があるかと言いますと、新しいエルサレム。新しいエルサレム。ね。それから、21章の24と25を見ると、ここに諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携える。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとここに携えてくる。ですから新しいエルサレムと同時に諸国の民、あるいは王たちがいると書いてあるんですね。で、これどういう人たちかよくわかりません。 が、この人たちはこう書いてある。栄光と誉れとをそこに携えてくる。で、すべて汚れたものに憎むべきと偽りと行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。というわけで、ここのね、諸国の王たちは、都の光によって歩む。つまり、新エルサレムの神の輝きによって歩む。またその栄光を携えて都に来る。で、その都の門は閉じることがない。夜がないからだ。で、諸国の民の栄光と誉れをそこに携えて来る。だけど、汚れた者に憎むべきこと、偽りを行う者は入れない。子羊の命の書に名の書いてある者だけが入ることができる。ですから、これでね、まあ、諸国の民どういう人たちかっていうことは、はっきりわかりませんが、少なくとも汚れた者に憎むべき者、偽りと行う者ではないと。ね。で、その栄光に預かっている者たちなんです。だけど、その人たち当時に新しい都がある、新エルサレム、子羊の花嫁となっている存在があるんですね。で、我々、このね、限られたこの文字の中から全部を見ることは今できません。まだ私たちは部分部分しか見ていないと書いてあります。ですから、あまりね、この諸国の民って誰なんだとかってね、追求しても無意味ですよ。これスペキュレーション、空想になります。ですから、御言葉が掲示しているところでストップしとけばいいわけ。とにかく、新しいエルサレムと諸国の民、あるいは王たちがいるということです。で、この諸国の民、王たちも、都の栄光に預かっているんだと。ね、いうことだけははっきりと言えるんです。そして、この新エルサレムですが、どんな構成になっているかと言いますと、21章をご覧ください。21章のですね、10節、9節を見ますとね、これ前も言いましたけども、彼に話してこう私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。ね。子羊の妻である花嫁を見せましょう。我々はそういう目で見られている。ね。見せびらかしたいんだと。神はね、私たちを。お前ちょっと顔引っ込めとけ。じゃなくて、出てきなさい。我が妻よ。ね。そういうふうに主は我々を見てくださっているんだと。で、こう書いてあります。御霊によって私は大きな高山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を下って、出て天から下ってくるのを見せた。天から下ってくるんです。降りてくるんです。で、都には神の栄光がある。その輝きは高価な宝石に似ている、透き通った碧玉のようである。この透き通ったというのが鍵です。で、都には大きな高い城壁がある。ね、城壁。ですからちゃんと一線が隠されているということですね。大きな高い城壁。12の門がある。で、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。つまり門にはこの12部族の名が書いてあるわけです。イスラエルっていうのはどういう選びを持っている民でしたっけ？イスラエルは経輪的な選びを持っている民です。つまり救いを地上に届けるために選ばれた民ですよね。で、救い主メシアを地上にもたらし、神の言葉を私たちに残してくれた民なんです。ですから経輪的に選ばれている民である。だからまさにこの、新しいエルサレムに入るためには何を通らなきゃいけないわけ？このユダヤ人の残してくださったものを通って我々は中に入れる門なんですよ。12の部族、これはね、救いの都、新しいエルサレムに至る門なんです。12の部族の名が書いてある。で、東に3、北3、南3、西に3と。ね。で、ここに、3という数字が出てますが、3という数字は何を意味しているんでしたっけ ?3 は神ですよね。三位一体、三一の神の3です。そして4っていうのは何を言って意味してましたっけ ?4 っていうのは、四方という言葉があるように、これは創造物を意味している。全地上、ね、東西南北、これは被造物。ですからこの3と4というのは神と被造物の数字なんです。3×4 で12でしょ。 ですから12という数字は完成された数字です。つまり神と被造物が和解した完全なる安息の数字、これが12です。で、都の城壁には今度は12の土台がある。で、この城壁の土台は何だって書いてあります？子羊の12使徒の12の名が書いてあった。つまりこの都が建てられる土台は誰の上に建てられるんでしたっけ？教会は誰の上に建てられます？もちろんキリストですが、だけどそのキリストの土台を据えるのは誰でしたっけ？使徒であり預言者だ。だから使徒と預言者の土台の上に建てられていると書いてありますね。で、この土台はですから12の使徒の名前が書いてある。都の城壁の土台にはこの12の使徒がある。その上にこれが建てられているんです。ですからここで見ることができるのはね、ユダヤ人の選びとそれからクリスチャンの選びの意義がわかりますね。イスラエルの選びは経輪的に救いを用意するための選びですから門です。だけど実際のものが建てられるのは何の上に建てられるわけ？使徒です。十二使徒の上に城壁が土台の上に建てられる。ですからこれが本質的な選びです。つまり命に至る選びですね。ユダヤ人の選びだけではユダヤ人は救われてませんね。彼らは選びの民ですね。その経輪的な選びであって命は得ていませんね。ですから彼らもイエスを拒否すれば滅びですよ。だから我々はこの命へと召された、つまりこの十二の土台の上、使徒の土台の上に建てられている、ここに我々は属しているわけですよ。そして私と話していたものはその門と城壁とを測る金の測り座を持っていた。金というのは何を意味してましたっけ？金は神です。ですから測り座っていうのは何の基準で測られる必要があります？神の基準です。ですからここに人間的な基準はもうないね。神の測り座で測られるんです。人間の評価とかナンセンス、神の計り竿で測られる。都は四角、長さと幅と高さが同じだ。そのサイズは、その竿っていうのは計り竿ですよ。金の計り竿、これで測ると12000スタジオンだね。12000っていうのは、こういう数字でしょ。12000は 12×1000 ですよね。で、12っていうのは永遠の完成ですよね。それから千っていうのも、これは千年期とかね、そういう言葉があるように、ある意味で神の技のパーフェクト、安息の数字です。ですから12000っていうのは神の 3×4 ですね。神と被造物が和解し、そして、救いが完成している、それが安息、完全な安息に入る千の数字という霊的意味を持っているわけです。12000というのはそういう意味ですね。これ完全な数です、あるいは完成ですね。で、この千というのは、まあ、完成あるいは安息、というわけで神の、3×4×12 ね、この救いが、全うされている、こういう霊的な意味のある、数字、これが12000スタジオンです。そして立方体であるね、これの立方体である。立方体っていうのは死聖所の形であるね。死聖所っていうのは幕屋の時ね、出エジプト記26章を見てください。出エジプト記26章を見てください。ここにそのサイズが出ています。どこでしたっけね。10キュビット、10キュビットになるんですけどね。26章の、どこだったかな。死聖所のサイズがですね、どこでしたっけ。あれ、どっか行っちゃったな。これね、10キビ、あ、あるあるある。26章、16節ですね。板1枚の長さが10キビットであると。 ね、それを組み合わせるわけです。で、要するに大体大きさとしてですね、5メーターぐらいです。ね、5メーター、5メーター、5メーターの立方体。ね、これが幕屋の姿勢所のサイズ。から、第一列王記のですね、6章20節見てください。第一列王記のですね、6章の20節です。第一列王記に6章20節ここ見ますとですね、内道の内部と書いてありますが、長さ幅高さ20キュビットですね、ですから倍になってるんです。倍だから約10メーター10メーター10メーター、これが神殿の姿勢所のサイズですね。というわけで、幕屋のサイズから2倍、ですから体積にしますと8倍になるわけですが、大きくなっている。で、いずれにしましても、立方体であるということを押さえてください。よろしいね。で、新エルサレムは12000スタジオの立方体なんです。で、この幕屋とか神殿の姿勢所は一番どこにありました？奥にあったわけです。奥にあったわけです。隠れていたんです。それを見ることができるのは誰だ、誰でした？誰でした？姿勢所に入ることができるのは誰でした？年に一度、大祭司が血を携えて入っていくだけ。我々にとってこういう、平民にとってこういうところは閉ざされていた場所なんです。そうですね、大祭司のみが入れた。だけどこの新エルサレムは何かに包まれてます。1万2000スタジオのこの新エルサレムは何かに包まれています。包まれていない。もう露出です。わかります？完全にそのものが現れているんです。で、この21章の22節見ると、その中にですね、ねえ、いいですか？神殿を見なかった。ないんだよ。なぜ？だってその都自体が、ね、万物の支配者である神であられる人、子羊とが都の神殿だ。そのものがもう臨在になっちゃってるわけです。だからもういらないの、そういうお宮とかなんとか。わかります？ですからこの新エルサレムっていうのは神の臨在が一切隠れることなく現れ出たもの。だからこの神の臨在だけで輝いている。だから太陽も月もいらないっていうわけね。これは前にも少しお話ししてますけどね。で、ちょっと今日時間がなくなってきましたので、次回残しておきたいと思うんですが、まず確認しておきたいことね、人格的なもの、パーソンだ。新しいエルサレムは、それは大きな集合体でしょう。ね、全クリスチャンの集合体。だけど、ワンパーソンです。ワンパーソンです。一人のお方です。一つになっているんです。そして、その命は、同じ命を持っている存在である。そうでなかったら、妻になれないんです。それは私たちが立て上げられてきたものである。そして、門にはね、十二部族の名、土台には使徒の名が書いてある。そして、サイズが1万2千の立方体である。そこにいろいろな装飾があるわけ。またそこにいろんな数字があります。これに全部霊的な意味があるんです。そのことを次回ですね、まとめたいと思います。で、これで一応結婚の奥義というのはね、12回で一つ、締めたいと思うんですね。で、次の、ステップに行きたいと思います。まあ、何を話すか全然考えてない。全くわかりません。わかりません。ね、そろそろネタ切れという噂もありますけども。喋ってるうちに何か出てきます。ね。というわけでいいですか？ちょっと今日急ぎましたけど、この新エルサレムが我々だということを覚えておいてくださいね。祈りましょう。Lord. Lord.おーしよう、ハレルヤ、おー、サンキュージーザス。 おイエスよ感謝します。アダムから生まれたエヴァ、脇腹の骨から作られたエヴァ、ビルドアップされたことを感謝します。女へと立て上げた、ビルドアップしたと書いてあります。そして今私たちもキリストの脇腹から流れた血と水、命によってビルドアップされていることを感謝いたします。あなたの誠のエヴァとして、傷もシミもシワも一切ない花嫁としてビルドアップされつつあることを感謝いたします。主よ、私たちは究極的にこの新エルサレムへと至ることを感謝します。いや、もうすでにヨハネの幻においてそれは完成されていることを感謝いたします。完全な立方体、隠されていない立方体、神の栄光のみが満ちている立方体、今私たちの霊の中に隠されている神の臨在が現れている存在であることを感謝いたします。主よ、そこにあるものは透き通った壁玉だ、あるいは透き通った金の通り、まっすぐな金の通り、透き通った存在であることを感謝いたします。今私たちはまだ暗さを持ち、そしてまだ傷を持ち、まだ隠しているものを持っております。まだ私たちは透き通っておりません。私たちの個々のレベルにおいてまだあなたを内側に隠してしまっている、あるいはもっと抑圧しているかもしれません。主よ、この霊を、魂のパワー、あるいは魂の思い煩い、自分の考え、自分の人生の目的、自分の感情、自分の何かによって霊を抑圧していることを許してください。内なる命がうめきをあげている、これが今の私たちの実際の状態であるかもしれません。生活の思い煩い、人間関係の煩い、経済的な問題、病の問題、夫婦の問題、子供の問題、仕事の問題、いろいろな目先の問題で内なる命を抑圧しているかもしれません。内なる命が私たちを通してまだ流れ出ない、自由に現れていない、これが今の私たちの状態であります。主よ、私たちはまだ透明でないのであります。私たちを見るときに子羊をの栄光を見るのではなく、私が見えてしまうことがほとんどであるかもしれません。しかし主よ、あなたは私たちの個性を無にし、私たち自身を抑圧するお方ではないことを感謝します。私たちの感情を通して、私たちのうめきを通して、私たちの叫びを通し、私たちの個性を通し、私たちの愚かさを通してすら、あなたが現れてくださることを感謝します。ハレルヤ。我々はですから失望しません。私は失敗するでしょう、しかし私たちは打ち倒されることはありません。主よ、私たちは内なるキリストを持っているゆえに、決して打ち倒され、またあなたから見捨てられ、また脇へ追いやられる、そのような存在ではないことを感謝します。私はキリストと一つであります。キリストのゆえに私は神の御心の真っ只中に置かれていることを感謝します。 病があろうと、貧困があろうと、人間関係のトラブルがあろうと、私たちは子羊の花嫁であります。私はあなたに花嫁を見せようと、主が私たちを評価してくださっていることを感謝します。私たちを測る測り縄は金であることを感謝します。神の物差しで測っていただけることを感謝いたします。今まだ私たちはとても 12,000 スタジオには及びません。しかし主よ、私たちはすでにこの終わっている啓示に従って歩むことができますように。私たちの今の状態で私たちは全てを結論することがありませんように、ヨハネが見た幻に従って判断いたします。そこから今の私たちを逆算してみることができますように。すでに私たちは完成されております。失望いたしません。あらゆる自分の愚かさ失敗において私たちはキリストを崇めます。そこにキリストがおられることを感謝します。そこにキリストが現れてくださることを感謝いたします。私たちはわずかではありますが透明とされていることを感謝いたします。透明にされるプロセスにあることを感謝いたします。キリストが現れるとき、私たちはキリストのようでありましょう。今まだ私たちは部分部分にしか見ておりません。まだ私たちはおぼろげにしか見ておりませんが、すでにヨハネはこれを見尽くしたことを感謝します。それが私たちであることを感謝します。主よ、どうぞ目先の問題、目先のトラブルを解決しようとか、それによって振り回される。もちろん私たちは人間でありますから、それを経なくてはなりません。そこの苦しさ、また葛藤を経なくてはなりませんが、そこで立ち止まることがないことを感謝します。もう終わっているからであります。もう完成されているからであります。ですからそれは所詮一時のもの、あらゆる困難トラブル、すべてそれは一時のものであります。失望も一時のものであります。いろいろな傷を受け、いろいろなトラブルに見舞われる一時のことであります。目に見えるものは過ぎ去ると書いてあります。貧困に見舞われるでしょう、トラブルに見舞われるでしょう、一時であります。ただ一時の苦しみであります。この向こうに栄光があることを感謝します。主よ、私は日々外なるものは老いていきます。外なるものに何の希望がありましょう。しかし主よ、私の内なる人は日々新たにされています。透明とされています。新しいエルサレムとされています。主よ、これが私たちの希望であります。どうぞ目先の問題によっては我々立ち止まることがありませんように、うずくまることがありませんように。私たちはそれの問題によって打ちのめされるものではなく、むしろ命へと至るものであります。命を得るものであります。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものであります。新エルサレムになるものであります。立て上げられつつもあるものであります。ハレルヤ。おー、主を感謝します。栄光であります。おー、ハレルヤ。主よ、あなたを褒めたいます。おー、イエー、栄光、ハレルヤ。 Thank you Jesus。 おー、イエス、イエス、ハレルヤ。おー、プレイ。おー、主を感謝します。おー、私たちはすでに完成されております。すでに生徒されております。信じます。目に見えるものにあらず信じるものとなるように。ハレルヤ。 主を見よ、主は飲み尽くされてしまった、あなたの病も飲み尽くされてしまった、貧困も飲み尽くされている、あなた方は神の民、花嫁であり、キリストがあなた方を受け入れ、あなた方を立て上げつつあることを見るように、そのキリストの御手にいられるように、明け渡すように、ハレルヤおーイエスイエスイエスイエス、ハレルヤおーハレルヤイエスプレイハレルヤイエスイエスイエスイエス、ハレルヤプレイおーイエスハレルヤおーオーママラヤラマサンドバーオーララマヤラマサンドバーオーラサンダマナナナナオーラマサナナマラドオーラサンダマナナナLord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory.Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.おー、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ。弱い者は幸いである。自ら強い者は災いである。愚かな者は幸いである。自ら賢い者は災いである。今貧しい者は幸いである。自らにあって富んでいる者は災いである。主よ、私たちは弱い者であり。主よ、私たちは自分にあって貧しいものであり、しかし主よ、キリストを持っていて家に、キリストが私のパワーであり、力であり、知恵であり、すべてであることを感謝いたします。おー、ハレルヤ。内なるキリスト、栄光の望み。どうぞ主よ、このキリストだけを仰ぎ続けることができますよ。このキリストだけが全てとなることができますように。おーイエスのみ、イエスのみ、主を感謝します。あなた方の全ての必要はキリストにあって満たされた。全てをキリストは顧みてくださり、全てを満たしてくださる。ただ信じるように、信じて安息するように。ハレルヤ。おーイエスのイエス、ハレルヤ。主を賛美しましょう。ハレルヤ。